さあ始まりました16次会132ということで、ですね、あら、ユニバーサルスタジオジャパンがオープンなんやって、2001年3月31日って。なんでこんな中途半端な時に。え、4月の1日から2歳よくない
か。その春休み間に合ってほしかったよね。
え、春休み終わんのって4月8日とかか。
あ、間に合ってるのか。だから
間に合ってるな。
ギリギリギリ。
へえ、なんでなんやろ。
あ、そう、プレーオープンみたいなのが、じゃあもしかしたら、
あー、誰だ
っけね、一回やってみて、ありましたよね、なんか地域の人しか来れへんみたいな、
う
ん、
そうそうそうそう、はいはいはい、なるほど。あ、で、明日ついに、
はい、
新言語が、
え、4月の1日やったっけ。
あ、発表されると。
5月じゃなかった。
だから5月の1日から
新変わるのか。
変わるんやし、
う
ん、
あ、で、発表が4月、あ、そうかそうか。
へー、あーというでは外と今重視伊達が今歩いてきましたね。もうすごいぶっちょうずらで、
うん、ちょっと軽く新言語を予想しませんか。
あー、いいですね。
いいね、
は
い
は
い、
これはでもな、いや、ちょっと想像もつかんマジで。え、何これ。あ、お菓子
くれた。
わ、あら、久々のチョコボーや。
嬉しい。
何、なんか何いります。
アイス、パピコ、
パピコ
行ってきますよ。
あ、いいですか。
僕、僕らあんま喋んないで、はい、
じゃあ僕、アイスの実、はい、
あれってミックスじゃなかったで
しょ。じゃない、ブドウブドウブドウ。
じゃあ僕、パルム。
嬉しい。
パルムなかったら代用でいいですか。
ガリガリクンクエや。
いや、ガリガリクン
クエ。ガリガリクンクエ
じゃないですか。ガリガリします。
言うてたやつ、
せっかくなんで、
せっかくなんで。
僕はいいわ。
ガリガリアイスの実、パピコ、
うんうん、あ、じゃあ僕もパピコで。
はい、
OK。 パルム食えや。
いや、いい、いいかな。
スーパーカップ食ってくださいよ、そしたら。
カフェオレでいいんですよね、あのパピコって。
はい。
え、パピコちゃうんやろ。
え、パルムでいいんすか。
いや、好きです。
いや、なんかこれ食べながらやったら多分パルム食べにくいなと思って。
そう、
続けていいですか。
はい。
新言語はでもなんか予想すらできひんやけど俺。
でも漢字一文字やったら当たりそうじゃない、う
ん、漢字一文字。
じゃあそもそもやで、まず紐解いていこうや、うん、平成って何から生まれたとか出てんの、その語源みたいな。
あれなんよ、明るい漢字をとりあえず2つ組み合わせた造語。
うん、うん、そうやんな、
うん、
え、平成の平は平和の平か、
うん、
成は成長の成、
うん、
ってことか、
うん、
昭和は、
昭和は
明るい、
明るい平和の和。
ああそうか。
で明治も明るく治める。
ああそうか。大正もそうやな、大きく正しい。まあまあまあ、要はプラスの言葉やね、
うんうん、
何かに使われてない言葉で、
でプラスこれ絶対に書きやすい感じのはずや、多分、
はい、
あの低学年とかでも分かる、
はいはいはいはい、
あんまり難しい字とか画数が多すぎる字っていうのは、だから多分美しいとか絶対入らんと思う。ああいう
あれらしいですね、あのアルファベットが S、T で平成 H とかあるじゃないですか、
うん、
それは被らないだろうと。
あー、なるほどね。あー、そうやね、略式で書いたら H って書くもんな、はいはい、
なんか昭和明え。
これでもさ、当ててしもてたらさ、
いや逆にすごいよ。
伝説の回になる、
うんうん、一文字でいいの。
まあできたら二文字言ってほしいけど、
まあ、ね、
一文字とかでも当てれたらなかなかやと思うねんけどな。
絶対つこてた感じは使わへんもんな。
一文字言っていい、
うん、うん、
太陽の太、あの太い。
やったら陽使わへん。あ、でも陽はあれ
だ。あ、え、陽は何、なんで
難しいなって。陽は、
あ、まあ、
太いやったら簡単かな。
俺は一個これは使うんちゃうかなってもう言っていい。
いいよ。
光。
ああ
、なあ、光明みたいな、なんかそういう感じのノリでくる
時代にあって。そうやね、ただ
で K で。
え、でもさ、え、あの江戸時代とかの言語までは遡らへんのかな。
それは関係ないんじゃない。
関係ない
んかな、うん、アルファベットなくなるからね。それ言うてる
間に。俺は、
うん、
天って入りそう。
ああ
、
天来そうじゃない。
ああ、いいっすね。
天、
うんうんうんうん、
光もありそうやね。
光ありそう。
光点でよくない？光点元年で
めっちゃ偉そう
だね。やばいな、皇帝がその治めてる国みたいな感じすんな。あ、光も天もありそうね。なんかケンちゃんは、
僕はあの安心とかの安、安い。
ああ、使いそうやな。
いやでもさ、平安が有名すぎるやん。
あ、そっか。
あ、でもそれ言うたら平、そうやな。
平成の平使われてるでしょ。うん、
安、あ、それ言われたらあるな。
安、安あるね。
あんちょうどええな。
まあ、ちょうどええわ。
浮かんむりに女やからな。誰でも書けるもんな。マジで。うん。辻田さんは？
いや俺も光ありかなと思ってた
よね。おいおい。じゃあ俺もじゃなくていいなっていう意見だけでしょ。ありかなって言って
な。自分のやつちょうだい。なあ。
いや言われてしまったんでね、ちょっと考えておきました。
あでも。天ないかな。天ってなんか死を連想させそうや
ん。なんかちょっと偉そうに聞こえがちやね。
うん、光な。
公安にしますかも。
公安な。
公安。今時っぽい。
公安。じゃでもなんか光って俗っぽくない？なんか光る源氏のせいかな。
なんか前に来えへんかったらいけんじゃない？
あ、暗号？
暗号嫌やな。暗号嫌やな。光か暗やったらちょっと暗が来そうな気も。
まあ確かにね。いや暗は実績があるからね。
うん、そうそうそうそうそう。あ、で、あれって誰が決めてはんの？
なんか乗ってた見たな、なんか誰かが3つぐらい3つ4つ案出して、うん、その中から誰かが決めるみたいな感じがしてて
何の情報もないじゃないですかそれ誰かが。
いやなんかな、でもそれ多分合ってるわ。俺この間そういえば新幹線乗ってる時のあのバーって流れるやつになんかあの確定ではないけどもなんか誰かの何人か有識者が選別されて、はい、その新元号のなんかをする予定
か、そのなんか誰とかはあんま多分分かってないんちゃうかな。
あんま多分公表しやらへんやろな。
いろんな人が集まって、うん、
そうそう、なんかだから俺もそれ見てびっくりしたのよ。え、そんな噂レベルのことニュースで流すんかいと思って仕事はどないすんねんって。何やろな。いや天内禁してきたわ俺。炎天があるからさ。
もっと言ったら
ややこしいやん。
あのもっと言ったら太いは絶対ないやろ。
ないかな。
ないやねん。
え、太陽の太陽やからさ照らす。
ああ、
でもなんか太平かなんかなかったっすか。
それはなんか太平の世やなそれ。太平の世っていう単語やと思うで。なんやろう。でアイスあんま好きじゃないんですよって前回言ってた。なんかゴリッゴリにしつこそうなもぐもぐ言うとんやけど。
美味しいや
ん。ほんまに
美味しいね。
めちゃめちゃうまいこれ。
美味しいねや。
これでも当てたいよな。
当てたいな。
なんか当てたら国民全員から1円欲しいわ
なあ。
すごい額
なんかそういうチャンス欲しいよな。
欲しい欲しい欲しい。
なんかその新元号宝くじみたいなのとかさ、
なんか予想当てたら、うん、その1円払ってエントリーして
総取りな。
うん、総取り、
うん、でそのかぶった人、うん、まあ多分1人だけでズバピタってないやろうし、多分50人とかで当たったらそっからなあ、なんとか闘技会みたいな戦いの、
あ、はいはいはい、ね、
トーナメント的なあれが始まって
今わけじゃなかった
じゃないじゃない
一人だけ
だよ。一人だけ優勝者決めんねん。もう老若男女関係なく
争って、
いや争う、ブブー隊で。光もありそうね、暗もありそうね。田中はなんかある？その新元号で入りそうな感じ。
感じ。
うん。
進む。
新。
ああ、うん。
いやでも難しいかな感じが。
あ、そういうのもある、やっぱあります、ね。
じゃあ、 あの信用をかけへんやつめちゃ下手やん。
ああ
。やっぱある程度誰が書いても綺麗になる字やないと俺あかん思うねん。
あ、そういうの。
いやでも絶対そこまで考えてはるよな。
そりゃそうやと思う。うん、小学校で書ける人間の風に書いてる。
で癖が出にくい字みたいな、
しかも S やでな、
S？
うん、その年号 SH とか、
うん、まあ、むしろに持ってくるパターンもある、うん、
ああそうかそうか、
まあじゃあ我々の予想は光とアンにしとみますか。
光アンテン、うん、うん、これでゴリゴリ難しい感じで S から始まったもんね。
H とかから何にも考慮してない。
ほんまにな。宮内庁あたりに連絡するわ。どういうことですかって。おたくちっちゃい子にかけると思ってるんですかって。
希望のボートが書いて。望むっていう感じ。
いやこうほんまに予想が立たん。ね、
分からへんね、
まあ、でもちょっと楽しみね、
うんうんうん、
あっという間やったらなんか3年後とか2年後とか言われてまだまだやんけと思ってたけど、もうやね、
言
う
てる前
やったね、うん、言うてる前やったね、
はい、
はい、ということでじゃあ平成最後の次郎吉会議、
違うね違うね、
何
新言語発表前最後の、
あそうかそうかい新言語発表前最後の次郎吉会議始まります。ジロキチ会議 Z は毎週日曜日正午配信。改めまして、ともきちと
ジローと、
はい、けどと、
ケンタでお送りしております。
はい、気になるニュース、今回もあります。なんでしょう、なんか言うてくださいや。
あ、これは、言っとくべきじゃないですか。男子バスケ日本代表が13年ぶりのワールドカップ出場へ、自力出場だと21年ぶりと、ワールドカップアジア予選にて F 組2位を確定させました。ワールドカップ本戦出場は2006年の自国開催枠以来、自力出場だと1998年以来となると。
お、
今めっちゃ強いんですよね、4連敗して8連勝かなんかして、
すごいね、強いね、
結構崖っぷちだったんですけどバーッと勝っちゃって、
バスケもワールドカップとかやってたんですね、
俺も知らんかった。
いやそうやね、これで知った人多いと思うんですね、うん、
だ出てないから知らんくない、そら、
まあね、
あそうか出れてないんか、
うん、
でも今年なんかあれもあんやんな、ラグビーの、
そうよね、
今年ラグビーワールドカップやんね、うんうん、ラグビーは前回でなんかすごいニュージーランドに勝っちゃったかなんかで有名だったわな、
ゴローマルのやつ、
そうそうそうそう、うん、
あれも4年前、
あれ4年前ってこと
すごいな、
やばいよほんま。これも気になるね、冤罪で39年服役、71歳男性に23億円の賠償金、39年入ってて、
はい、
71歳に16になりました、
はい、
23億円もらって、
はい、
ええよええよってなる？
なるかい。
これがな、まだ40代とかやったらさ、わかるけど、もう71歳になって23億円とか渡されてもさ、
世間知らんからね、
うん、
39年
か、そうか、もう携帯電話の存在すら知らん状況か、
そうね、
入った時、
うんうん、
やばない、これなんで冤罪って分かったんすか、再審しはったってこと、
あーそこまではちょっと分からなかったけど、でも1回ごねたらしいね、金額が少なかったからもっとよこせと、で23億になったらしい、
そりゃそうでしょうね、
いやそりゃそうやろ、いや働き盛りの時に捕まってもうて、うん、出てきたらおじいちゃんやもんな、
でもなんか今その DNA 鑑定がより進化して、
う
ん、
はいはいはい、
その今まで DNA 鑑定出して登録ある人で一致してるかしてないかしか分からなかったらしいんですけど、うん、その遺伝子を遡って、
うん、
どの家系の人かっていうところからこう末端まで絞り込めるらしいんですよ。
へ
え。それで何十年って捕まってなかった犯人がそれで捕まったとか最近ポンポン出てきてるらしいんですよ。
はい、ただな、でもな、この遺伝子その DNA 鑑定っていうのなんか俺前映画で見たんやけど、なんかアメリカ、これ全世界なんか分からんけども、その DNA 鑑定にしてもあれ言うたらこういう螺旋状の構造やんか、あれも言うたら一部分だけ切り抜いてやってはんやって、だから全部を検査してるわけじゃないから、うん、その時の映画のやつが要はその遺伝子を操作できる会社の人が犯人やって、その要は他の部分が別やのにその検査対象のところだけ こうその別の人間と組み替えてとかっていうのをして、だからそれがすげえ弱点やっていうことを言ってはって、だからこれも多分万能ではないんよね多分、まあそこまでするやつってなかなかおらんと思うけど、まあでも冤罪とかいっぱいやんねやろな、
いっぱいいるやろね、悲しきかな、
うん、これ難しいよな、なんか日本とかでもさ疑わしきは罰するなみたいなあるやん、罰せずみたいな、罰しろやって思うんやけどな、あのその感情で、感情で言うと黒やったかん、あれせいやもう捕まえろやって思うけどもさ、冤罪のこの話聞いたらやっぱちゃんとせんとあかんなって、淡々と、うん、まあえぐいわな。他ありますか。
大戸屋が従業員の不適切動画を謝罪、ネット炎上中の動画を自社従業員と確認。これ今もうめっちゃ多くないですか。
多いね、これちょうど大戸屋のやつ俺ニュースで今日今朝かな、
はい、
見てた、なんかチンチンあのなんかあのお盆で隠してやっとるやつやんな、でなんか踊っとんねんな、
うん、
これほんま多いな最近、
なんでなん
これ、
それが面白いっていうかな、それが流行ってんの
多分、インスタグラムってストーリーっていうのを上げたら動画上げても24時間で消えるらしいんですよ、
はい、
だからその投稿するののハードルが低くなったっていうか、まあどうせ消えるしみたいな、
うーん
やつが企業他人がそれをダウンロードして
みたいなとか
拡散するみたいな、
TikTok も多いねんね、あこそこでそこで上げてる人が、だから注目されたいみたいな、
は
い、
てか想像できひんのかな、これ絶対さこの従業員もさ、なんか結果なんか大戸屋全国全部一回閉店しはったんやっけ、
うん、
1日営業せんかったね、
はい、
全店舗でそれで従業員の再教育っていうのをやってはって、でルールも変わってスマホ持ち込み禁止か、
うん、
でなんか損害が言うたらその1日で売り上げ1億円売り上げが下がったっていうのを今日ニュースでやってはったんだけど、うん、まあ、100% 民事で訴えられるやん、
そうですね、
想像できへんのかねバレへんって思うんかな、
どういう気持ちでやってんのかがほんまにわからんくて、
うん、
おいバカったとかって炎上すると思ってなかったのか、それとも炎上すると思ってるけど遊び半分なのか、
いやそうだよね、これ聞いてみたいよな、うん、こういう動画の
聞いてみたい、
なんかちょっと一昔前やったらそのコンビニのアイスのやつに入ったりとか、
うん、
あれも重なったやんか、うん、一気にバーって、うんうん、でこうニュースになっててみんなもうそれでまた鬼の首取るようにもう探しはったわけやんか、うん、アラ探しみたいなネット中パトロールされて、自分は大丈夫って思わはんのかな、
なんかそのスリルをこう楽しんでるみたいなとこもあるんすかね、
いやそんなかっこええもんちゃうやろ、
そう
これだってお前人生棒に振んぞ、
うん、
こんなんもう一発でわかるやんな、就職するときとか多分、まあ、ちょっとようわからんけどね、まあ、最近すぐに閉鎖したりとかして対応はしはるね、やっぱ大きい企業は、
うん、
そうよね、
うん、はい、あこれ怖いね、関西中心にはしか流行、え今アベノハルガス従業員19人が集団感染、今年だけで全国148人が感染、そのうち大阪で43、三重県で49、愛知県で14の感染が発覚、はしかって予防接種したっけ、
はしかって1回なったらもうならないですか、
ならない、
はしかって予防接種してない人がいるってやつやね、平成生まれは確かほとんどしたかな、
あしてるんや、へ
え、でももっと前に沖縄でどうちゃらこうちゃらなかったっすかね、うん、
あったね、
なんで沖縄旅行行く人を予防接種していくよみたいな、
はいはいはいはい、
話聞いたっすね、
ありましたありました、
あそれがずっとこっちに来たってこと、
うん、じゃないですかね、
急に流行るもんなんやな、
どうやって感染するもんなんですかね、はしかって空気感染ですか、
空気感染はないやろ、
ないっす
か、空気感染とか怖すぎ
ひん、でも空気感染やから多分従業員ら19人が集団感染とかなったんちゃう、
なんかな、
そんな全員が全員なんか、
えでもさインフルエンザとかも空気感染ちゃうやろ、あれ飛沫感染やろ、
だトイレとか
その喋ってるあれとかで出てる飛沫を吸い込んでっていう、
いや空気ちゃうかな、
空気なんや、
粘膜やから確か。
え、インフルエンザって空気感染ですか？
喉と鼻の粘膜につくから空気やと思う。
空気感染
って トイレは全然違うわ。ほんで、
あ、じゃあ違う。
あれノロとかやろ。
いや、そのドアノブとかさ、人が触った手でこう口に物入れちゃったりとか、うん、
はしかは空気感染もするんです
よ。へえ、ちなみにインフルエンザは、
インフルはどうなんやろ。
空気感染はちょっと怖すぎるな。
怖いですね。防ぎようないですね。
防ぎようないな。マスクつけとくしか。空気感染とか一番最強やろ、うん、多分、うん、気をつけ始めら大阪なんやし、これ爆発的に広がったらどないするよ。
インフルは飛沫と接触やね。空気はないみたい
な。
接触
ないんじゃないですか。
空気感染はないってことね。
で、唾と触ったところとかのやつでうつるっていう、う
ん、どこにうつんの。粘膜からしか侵入しないんですよ、インフルエンザって。だインフルエンザの一番の予防接種法は水を飲むことなんですよ、
うん、
なぜなら胃の中では感染しないから、
うん、
粘膜についた状態で20分以上経ってしまうと感染してしまうんで、だからお医者さんってマスクしなくていいんですよ。
はいはいはい。
だから空気中から来るんじゃなくて、こう例えばこの距離で喋ってて、うん、多分見えへん唾とかが、
うん、
飛んでそれを二郎くんが吸い込んじゃった。でそこで粘膜につくってことじゃない、うん、であとは接触が多分そのさっき二郎、大輝くんが言ってた通り、そいつがの菌がついたやつ触ってそれでパンとか食うたりとか、ってことですよね。多分
そうなんや、
うん、多分これに空気入ったらもっとえぐいんじゃない、
うんうんうん、
まあ、でも空気感染がないの意味わからんわな。飛沫で感染すんのに空気中にいるそのウイルス吸い込んでも大丈夫ってことやもんな。
確かあのウイルスが重いとかあるんですよ。口から出た時はこの辺にあるけど、時間が経つともう下に落ちていって、
なるほど、
へー、
でこう例えばそれでもウイルスが軽かったらホコリとかと一緒にこう舞い上がったりするらしいの。
そういうことね。
で空気感染をすると。
あ、そういうこと、
ね、重いやつは浮き上がらないから空気感染しない
と。納得した。なるほどね。これやばいな。フランス同性婚家族の差別をなくすため、お父さんお母さんの故障を廃止して親1親2と呼ぶ判決。
法案可決って書いてるしな。
決まらない、
決まらない。
フランスではそもそも同性婚っていうのが OK っていうことや、
うん、
なそういうことやんな。
うん、ってことは養子にならはるってこと。その同性婚しはった人んちに
とか連れ子とか、
それしかないわな。
うん、お父さんの可能性があるからってことやろ。
ちょ、もうほんまにその家庭に養子になった子の運の悪さよ、ほんまに。
親1親2ってなんかあれやな。
やばいわ
番号って、
はあ、
どっちが1やねんとかなるよな。
そんな気してしまいますよね、うん、
いや1
アルファベータぐらいにしてほしい、それやったら。
もう違いがわけわからんようにしたいな。
そうそう、親アルファ親ベータ、
うん、いやーちょっとほんまにもう気使いすぎやわ、なんかこういうな差別云々とか、
うん、うん、
はい、ということで、まあ、今回もいろいろニュースありましたが、そろそろ次のコーナーいきましょう、はい、
ジロフチ会議 Z は毎週日曜日正午配信。
それではお便りです、じゃあ大輝のさんお願いします。
はい、ラジオネームバッジオさんから、はい、収録撮影以外について、皆さんこんにちは、いつも楽しく、いつも楽しみに拝聴しています、
はい、
来店取材について質問です。いつも黒バラメンバーが近くの店に来店して、していないかいつもスケジュールを確認しています。今日は3つ質問があります。来店以外の日は休みと見てもいいのでしょうか、それとも会社員のようにデスクワークなどしているのでしょうか。で、現在メンバーの皆さんは生活のためにパチスロを打つことはあるのですか。で、来店日数が減ることでお給料は少なくなるのでしょうかというお質問です、
ね、はいはい、まあ、気になる部分ではあるよね。
うん、
一個一個答えていきますか。
はい、そうですね。
まず来店以外の日は休みと見てもいいのでしょうか、それとも会社にデスクワークなどしているのでしょうかという質問に関しては、
はい、
僕とか留吉さんはそういうデスクワーク関係はしておりませんが、
また来ないね、
うん、来店以外の日は休みというのはこう総計というか、
うん、
まあ、こういうジロ吉会議の収録があったり、うん、生放送があったり、打ち合わせがあったり、あの告知できない来店実践があったり、うん、告知しない収録があったり、
そうですね、
まあ、意外とこっちもまあまああると
ね、え
今日日、
まあ、メーカー系のやつとか収録とか、まあ大体告知なんかする必要もないし、で大体ちょっと配信されるまで黙っといてっていうのも多かったりするんでね、
うん、ショールームで実践したりもそうやし、あとは僕寝台切りとかもそうなんですよ、あの寝台切り収録しますって言って寝台に人集まってもうたら収録できなくなっちゃうんで、
うん、
っ
ていうかまあそれも言うたらイベント感えぐいもんな、
そうねそうね、
もう言うてもうてるしな、
なんでそれも伏せていったりしますし、
なるほど、ね、
なんだかんだね、ただ大気のんと健太さんはデスクワークとまでは言わずとも編集をしてるよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
どれぐらいの頻度でやってんの、
僕は収録は月に1回なんで、まあ、それから編集にかける時間って言ったら丸3日、
あやっぱ結構かかるよ、ね、
ぐらいですかね、
大輝丼は
もうだいたい収録があったら編集3日から4日って感じ
かな、やっぱ3、4日かかるんだね、うん、1本上げるのにね、あテンプレートみたいなのが出来上がってくるもんじゃないの、
まあ、1回そのベースだけ作っちゃえば次からはそれを引用してできるけど、でもそれでもやっぱ収録内容ってさ、こうまあ長くなったりする時もあるし短くなったりする時もあるから、まあその日によりけりにはなるけど、まあ極端な話いくらでも時間かけようと思ったらかけれちゃうから、まあ自分でまあ切りいいところでまあこれぐらいで大丈夫かなっていうので配信するみたいな感じかな、
うんうん、
やっぱ買いによって全然違いますよ ね、 そうすね、もう素材は生き物ですよね、
うん、おいやめろ
そういうのが欲しかったよね、まあ、あの時は全員パチプロみたいな感じで、うん、はい、うん、なるほど、まあ、現在メンバーの皆さん生活のために僕はパチスローは売ってないです、ジローさんももう売ってないやろ、生活のために、
生活のためにパチスロー打つことはないかな、
うん、
フラット打ちに行って打たずに帰ることはあるよ、
うん、
でなんかなんか打って帰る時もあるし、うん、その期待値の台をもちろん探してやることもあるけど、生活のためねんっていう感じでもないもんね、
うんうん、まあ、僕も今まで一度も生活のために打ったことないですね、
あーなるほどね、
はあ、うん、僕はもう今でも行きます、
はい、生活のために、
はい、
打てる日は、どんな感じなん
すか、打てる日はもう朝から晩までジャグラップ回す
そんな日でも俺ツイッターで見たことないで、大気丼が朝から晩
まで、いや、まあ、そういう時は基本ツイートあげへんから、朝からうちに行ってきますっていう、あ、もう
やから俺本気やし、ちょっとツイッターしてる暇なんかないし
いやもう本気でぶん回してるから、満開ファイターぐらいの勢いずっと回してるから、
ちょっと人の番組例え出すのやめてもらってい
や、ちょっと待って
急に
いや、ジャグラーって
巻き込み事故みたいなとこ来たんで
巻き込まれたな
でもなんかこの間なんかチラッとなんかツイッターの通知みたいなの来て、鬱陶しな思って見たら大気の顔がバカン出てきて、
うん、
見たらなんかあの今日は物欲稼働しますっつって、うん、なんかツイートしましたよね、
うん、
物欲稼働とかって分けてるんですか、
うん、
俺あれがよく分からへんのよ、うん、
だからあれはその欲しいものを買うために目標枚数だけ決めて、その枚数貯まったらそれは買いますっていう、
はいはいはい、はい、
うん、
それ今何を買おうとしてんの、
今はパソコンのデスクとで、パソコンの椅子と、
うん、
で、Bluetooth のイヤホン、
それを要は買っても、
うん、
それにしかもうその価値のあれはためへんってこと、使わへんってこと、
そう、
あなるほどね、
そう、連続はしないですか、連続、
例えば今日をその物欲稼働、
はい、
で明日打つのは物欲稼働ではないとか、
はい、 あ、なんかその朝から行くときだけがまあ基本的に強く稼働。
で意味がわからへん
だよ。そうやね。
だからそう別に全部一月通して、うん、まあ生活費例えば15万必要、うん、そのうち25万買ったから、うん、あよしじゃあ10万円なんか買えるでいいやん。
で俺も思う。
なんかその
じゃあお前の言い方で言うと、うん、例えば、うん、今日が物欲稼働やと。
うん
物欲稼働で1500枚買ったと、
うん、
でじゃあ次明日は生活費稼働や言うて、
うん、
で生活費稼働でまあ生活費やのに万枚買ってもうたと、うん、別にいらんやん、
うんうんうん、
やけどその生活費稼働の万枚分のうち3000枚ぐらいでも、うん、物欲の方に回そうとかっていうのはないの、
それはまた違う。
昨日買ったらなと
思ういや生活費の方は生活費の方でまた別個で財布があるから
意味が分からん。
そこはちゃんと財布分けてるから
適当に打つってこと。その物欲稼働っていうのは
物欲稼働は適当にじゃなくて本気で勝つためにしか打てへん。
生活稼働もそうやろ。
生活稼働はその なんつったの、まあ、例えばディスクアップも全然打つし、
うん、
なんかその打っていいラインあかんラインも曖昧になるときあるやんか。朝から設定狙いって根拠 強かったら行くけどそのなんつったらいいかなこう勝負かけたりするときはあるわけやんか。ゴッド天井狙いかでもちょっと時間微妙やしなでもまあ期待値あるしなっていうのにこう挑んだり。でも物欲稼働は朝からノーマル手堅く勝てるときにしかせえへん。目標を達成するためにやから。生活のってこう負けたりも勝ったりもあるから、
まあ、いやいや
いやいいか
意味不明すぎるわ
いいか
謎理論意味不明、うん、
まあ大義堂のお前言うならモチベーションの保ち方ってこと
だよ。それもある
かもね。それ一つね、うんうん、なんでその一言が言えへんね
なんかようわからんどういうか未だにわからへんわ
お前田中なんかお前暇すぎてお前今小声で般若心経唱えてるなあ比叡山高校のこれ思い出してなお前
すいません。
じゃあもうめっちゃパソコンとかいろいろ買うけど今月生活困ってるってことが生まれんやろ
いや生まれる
とか死ぬほどその生活費で合流できるぐらい金たまってんのにあでも今日はそのパソコンのアクセサリーは我慢やとかってなるってことやろ、
うん
ほんま謎
普通にしたいと思うで
ちょっと質問なの。
ああはいはいはい。
そのパチスロでこう生活のあれとかやるわけじゃないですか。やのに高いものとか結構パンパン毎月買うんですかねドンさんって。
あ僕ですか。
はい。
いや買わないです。
物欲稼働があるから。
あ
基本は買わないです。
あ基本買わない。
はい。例えばその仕事で必要なものとかを買うときは自分のそのお給料から買いますけど、はい。
ああそういうことか。
はい。
ありがとうございます。
はい。
真面目なんやな。
うん、
全部こう過剰書きにしてとかせんとあかんタイプのあれや。うん、うん、なるほどですね。で来店日数が減ることでお給料は少ない。まあそれは当然でしょ。
うん、
そう
っ
すね、
う
ん。
だからこれ分かってない人が多いんですよ。だからほんまにほんまに負け保証はあると思ってる人とかもいるんすけど、うん、
なるほど。
だマジのフル陰線で、うん、1日この仕事いくらですっていう感じなんで、
うん、
あんま言ったら怒られるかもしれんけどだ、ま、ゴミクソほんまゴミクソ底辺給料でジロキチ会議取ってるんで
これねでもなだからジロー君とか、はい、えってなるかもしれへんけど、
はい、
俺パンパンやった時より、うん、だいぶ仕事減ったけど金たまんのは今なんよ。いや実践の数が少ないから金を使うことがなくて金の月のたまりが早いのは今やねん。断然そうやねん。だからそのパンパンになってきたらまた特に俺こんなんやからめっちゃ適当に打ってやってまうからもうアホみたいに負けたりとかしてたんやけどな。うん、そうなん。不思議な、ちょっと不思議な仕事やなっていう。
確かにね、
うん、思うんですよね。でまあそのジロー君が言った通りそのねガチでその勝負してるから、
うん、
時にはちょっともう普通の方には理解できんやろうけど仕事行って金払ってる状況になってることもあるわけやからな
そうですね。
そのギャラを飛び出したらただもうほんま鬱状態になるだけやん、
うんうんうん、
マジで。
うん、だからその2万3万負けてもそのなんかヘラヘラしてるとか悔しくなさそうとかをまあ言われた時とかもあったけど、うん、その2万3万の負けは確かに日常茶飯事なんよね、
うんうんうん、
その多分月30日も売ってたらそれは負ける時もそれは山盛りあるよと、
うん、
ただ このなんていうの、俺らはほんまただ働きに近い仕事とかもね、そうやって負けたらあんねんでっていう。
まあ確かにね、
うん、
うん、まあまあまあまあ、想像されてるような感じではないのかなっていうふうにちょっと思いますよね。はい、じゃあ次行きましょう。
はい、ラジオネーム目押し頼むパパありがとう伊勢さん。
先週先週と、
うん、8割目押しさんですよ。大丈夫ジロギチ会議。
おたりの種類悲しい話、はい、題名は
なんだっけ、
ジロさん、留内さん、大好きな辻田部長、ゲストさん、こんにちは。
こんにちは。
今回は悲しい話ということで、僕の前に一緒に住んでいた愛犬についてお話しします。
おいおいおいおい。
当時我が家はとても貧乏なくせに犬を飼っていました。当時は子供ながら貧乏で飯にも困るほどなのに、なんで犬を飼っているんだろうこの親は、犬がかわいそうだと思っていました。でも可愛くて可愛くていつも一緒にいるとても自慢の愛犬でした。ですがある日学校から帰ると愛犬の姿がありませんでした。親に聞くと生活がしんどいから捨ててきたと。それを聞いた僕は激怒し、家族がいなくなった悲しみから小学生ながら土日2日間の家出をしました。ずっと泣いていました。それから2週間ほど経って学校の帰りの通学路を歩いていると、前から走ってくる1匹の犬、まさかとは思いながら近くに来た犬を見たら親が捨ててきたはずの愛犬でした。後から親に聞いた話ですが、親は50キロも離れた場所へ捨てに行ったらしいです。愛犬の体を見ると傷だらけ、そしてガリガリ、遠い場所からよく帰ってきたね、もう離さないからねと一日中泣いて抱きしめました。それから5年生き大往生の末天国に行きました。それからは人間のエゴと亡くなった時の悲しさでが嫌で、家を犬を飼うことはなくなりました。以上です、多分長文失礼しました。これからも配信楽しみにしています。
楽しい配信とか無理
だよ。くしくもここにいるこの演者4人全員犬を飼っていた経験者なわけで、
はい、
この話はちょっとこう胸が苦しくなる。
うん、待機のだけは多分理解できひん。
なんでなん。なんでなん。なんでなん。
いやーこれはねドラマチックっていうかドラマみたいな、もうほんまに嘘みたいな話ですけども、まあこれは俺あると思うのよ。なんか小学校の頃に、うん、
はいはい、
あの阪神大震災、
うんうん、
あったやん、あったんよ、うん、で姉ちゃんの友達の愛犬が阪神大震災の前日に行方不明になって、ほう、まあ、犬やからなんか感じたんやろな。でなんかあの地震が終わってなんか1ヶ月後ぐらいにボロボロになって戻ってきよったっていうのが後目だし、まあやっぱ寄生本能はあるんですよね犬って。すごい
らしいね。
ありますね。あの僕昔一軒家に住んでた時あって、はいはい、その時に隣がじいちゃん家で犬を飼ってたんですよ。でもう散歩とかずっと僕が行ってて、
うん、
で僕が引っ越したんですよ。どんぐらいですか、5キロ先ぐらいのところに、うんうん、そこまで来ましたからね。
あそう、
もう基礎本能をぶっ超えた。
そうですね、探し当てた。
新しい変な匂いよ、すげえ。
でもすごいよねワンちゃんって、こういうあれがありますから、
うん、
本能が。
いやほんまにね、そのやっぱ人間を大事にしてくれる動物やなっていうのをすごい感じますよね、うん、ほんまに、
うん、おやつこうたりたいな、うん、こんな子に。
これはね、いい話やけどもちょっと申し訳ないけども、なかなかもう触れれへんし話も膨らません
な。、うん、いい話、いい話やんな、すげえ。これ悲しい話、
まあ捨てられて悲しかったってい
うことで、そういうことね。
やっぱ分からんか大ヒロには。
ごめんごめん、
そこの悲しさ。
いやちょっと待って、違う違う、そういうことじゃない。いやトータルいい話やなと思って。
犬蹴ってたんでしょ。
いや蹴ってないですよ。
犬も蹴るしね。犬は蹴るわ。まあでも大気のんさんはね、まあスペアリブとか見たら自分家の犬を思い出すんや
な。え、どういうことな。どういうことな。
えっく、
俺犬にかじりついてんの。
でも僕の友達があのめっちゃ山奥に住んでて、
はいはい、
でじいちゃんがこうイノシシとか、
うん、
こう山から取ってくるらしくて、で犬見つけたぞっつって連れてきたのがちっちゃいイノシシで、
1年ぐらい飼ってたらしいんですよ、はいはい、でその妹と2人でこう、うん、世話しながら可愛いね可愛いねっつってである日突然学校から帰ったらいなかったらしいんですよ、うん、でお兄ちゃんはこう察したんですよね、あもう食べるんだなと、
うん、
でも妹にはこう言えないから、うん、いやどっか行っちゃったねみたいな言って、
うんうん、
でやっぱ泣くらしいんですよワンワンワンワン、
うん、そりゃそうやね、
でその日の晩のあの鍋で、まあ、しし鍋なんですけど、うん、まあうまいうまいっつってめちゃめちゃ食い寄ったらしいですけどね
ほんまの悲しい話来たやんなんかもうい
やーねーもうまあ犬絡みの話は俺の高校の時の仲良かった連れの西尾くんっていう人もね、うん、すっげー可愛がってた小学校ぐらいの頃からずっと可愛がってた犬、俺も何回か会ったことあって言っても、うん、朝学校行ったらもう真っ暗な表情しとってどないしたんやっつったら
真っ青で言
うか真っ青な
聞いたことない真っ黒な表情って
すごい暗い表情しとったからもうどないしたんやと、で俺も犬こう出たしなんかあったんかなって犬を大事にしとったから、でしかも弟みたいな人間みたいな名前つけて飼い子っとったし聞いたらね、久々に家の外に出たおじいちゃん、
うん
が軽トラで引き殺したっつって、
うわ、
むちゃ泣いとったな何がおかしいね
いやそら泣くやろ何の話してんの2人ともそんな話いらんで
何がやねん
何の話してくんねんいきなり逆におもろなってもうたわ意味不明、まあ、悲しすぎ、
ね、
共有できへんってそんなエピソード、
やっと家出てくれた思ったじいちゃんが軽トラ運転してお前内見引き殺したん
もう嫌 やわ
あかん、もう次行きましょう、
行こう、ジロ吉会議 Z は毎週日曜日正午配信。
はい、次のお便りいきます。目を下のみババアリなんて言う
、はい、ありがとうございます、はい、
自分の持ち物で自慢できるもの、ジロ吉クルーの皆さんこんにちは、毎週日曜日が待ち遠しいです。自分の、じゃあ今回のディスカッションテーマですが、自分の持ち物の中で一番自慢できるものです、僕はおじいちゃんの遺産で買った、10万のデュポンです。音が最高です。これからも配信楽しみにしておりますと。
デュポンってなんですか。
ライターやね、
おー、
ジッポみたいな、
はいはいはいはい、
シピンっていうか、
ジッポみたいっていうか、うん、
デュポンって言うんですか。
いや、あの こういうこっちタイプ
ありがとう。
シャキシャキ何やっけ、
チチンっていう感じ。そうね、
うん、金属と金属はちゃんと。
ボールペンの可能性もあるけどね、デュポン。
あ、ボールペンもあんねや、
うん、めっちゃ綺麗。でも音言うてんもんな、
うん、
音やったらライターの開ける音やね、
うん、これなくさんとちゃんと持ってはんのかな。
そうやろね、なくしがちやもんな、いうジッポとか。
まあ確かにね、ジッポとか上等の持ってあかんって思ってまうもんな。あ、もういくら大事にしててもふとした時に、
俺ホールで取られてもったことあんねんな、
上等の。
あ、ライターと一緒に置いといて、ライターと、
ライターと一緒に、
あのタバコタバコと一緒に置いといて、ジッポだけ持っていかれたな。
いくらぐらいのやったん。
まあ、2,3 万ぐらいだと思うけど。で
もそれも痛いな、だってお前家帰ったらスイッチなくなってんのと一緒やで。
そうやな
むちゃくちゃ
家帰ったらスイッチなくなってたらもうパニックやわ。
いいやろ、うん、冷静に考えたらそう
やな、
うん、いや恐ろしい。自慢できるもの、自分の持ち物の中で。
僕はあの去年、ヤフオクドームで、まあ、観戦をしてたんですよ、日本シリーズ、
はいはい、
ソフトバンク対広島、
はいはいはいは
い、いいね。
で2018年最後の本拠地の試合やったんですよ、
はい、
はい、そういうことですね。
でその時に広島の攻撃が、確か延長戦になったんですかね、うん、で10回の表広島が3アウトになりました、
うん、
で結果的には次の回でソフトバンク勝ったんですよ、サヨナラで、
はいはいはい、
でその10回の表最後に広島がアウトになったボールを内川選手からもらったっていう。
えー、
はい、
え、投げ張ったやつを。
そうそう、僕がちょうど一塁側のベンチの上にいて、でうわーみんなわーってやったら、ああああ、たら投げてくれるんですよ。ああ、でそれを見事キャッチできまして。
へえ。でも言い方エグない。
いや、エグかった、エグかった。
氷川選手と知り合いみたいな感じ。
間違ってないですよ。
もらったって。
まあまあまあ。氷
川選手もらった
って。間違えた。
拾ったん
や。いやいや。でももうバッチリ目は合ってたんで、くれーって言った時に。もらったでいいでしょ
う。あの辺の来たらおっさんにあげとこうって。
そうそう。
いや、なんや言うたら、でもやっぱプロ野球選手とか絶対子供にを狙わはる思うねん俺。
そうやな。
お前の周り子供おったやろ絶対実際。なあ。
いや一応でも見回しましたよ。うん、YouTube とかでもメジャーリーグとかで大人がわーって撮って子供にさって差し上げるじゃないですか。
うん、それあげへんかったら炎上して
は
ん。
そうそうそう。まあ一応見ましたけど、僕が見える範囲ではいなかったですね。
おらんね。ああ。モロタでいいんちゃいますかね。一番自慢できるもの、僕もモロタ系でいくとね、おかんが、三条通りっていうところの京都のね、
はいはいはい、
信号を待ってる時に、向かい側にもじゃもじゃの毛の人がいると、うん、でそれで話しかけて、ラモスラモスルイのサインをメモ帳にくれはったらしくて、ただでも何が怖いって、おかんラモス類顔多分分かっとらんかったちっちゃい時髪型のあのシルエットだけで判断して声かけて、そうじゃんラモスのサインもらってきたよってくれはったことがありましたね。
俺そのシリーズで言ったら、うん、アームストロング大佐のサインありますんで、
あの月に乗せたっけ、
はい、月に初めて行った人、
うん、どうやってもらったんですか。
おかんが舞妓やってた時に、うん、はい、アームストロング大佐が京都来て、はい、そこでお茶遊びをして、はい、帰っていく時にサインをもらったってやつを僕もらったんで、アームストロング大佐のサイン持ってますよ。
でもさ、はい、アームストロング大佐って言われて、はい、俺のラモスは顔パッと思い浮かば
ない。はいはいはい、
アームストロング顔思い浮かばない。
え、思い浮かばへんけど全世界で有名よ。
いや全世界で有名やけど、うん、でも今な、うん、ぽい年齢のアメリカ人のおっさんが来て、うん、My name is Armstrong って言わはったら、
いや別物、それはもう別物のアームストロングや。知らんけど。
でちょっと月の話挟んできはって、
うん、
ってなったらちょっと
本物やな、
本物チックにはなるやん、うん、
なるなるなるなる。
ほんまもんなんかな。ほんまもんやったらえぐない
。いや、ほんまもんやった
らほんまもんやったらほんまもんやったら俺これ結構えぐい思うで、う
ん、いやほんまもんやと思うで。
でもだから歴史上の人みたいな話やで、
NASA ご一行が来たらしいから。
マジで、
打ち上げみたいなノリよ。
打ち上げとかしはんねや、あの人ら。
ね、しはんねやって。いや、知らんけどさ、もうその文化はさ、NASA の文化は知らんけど。
打ち上げのレベルえぐない？
いや、海外まで行く
ね。アメリカの NASA でなんかやって打ち上げしようぜっつって、うん、俺ら言うたら居酒屋とかカラオケ屋とか感覚で京都まで来ようにやろ、うん、飛行機乗って。
なんかのついでじゃないの。
何ヘラヘラ笑ってんの。
アームストロング大佐やぞ。
アームストロングやな。
めちゃめちゃ攻められる。
いや、アームストロングいいね。それ自慢できるわ。ね、それ自慢できるわ。うん。え、では大輝のさんは。
俺中学校高校になってから気づいたパターンでちょっとだ大事にしてもあんねんけど、その昔親父の友達がスペルデルフィンっていうプロレスラーな
んで。はいはいはいはい、
で。プロレス見に行ったことがあって、
え、友達がスペルデルフィンや、
親父の友達がスペルデルフィン、
おお、それすごいね。
ね、まあ、厳密に言うとおかんの弟の同級生なんよ。
へえ。
そうで、その、まあ、横横のつながりでその試合、まあ、昔こうチケット買ったりとかしてたから、うん、見に行ったりとかしてて、その時になんかいろんなサイン、いろんな人にめちゃめちゃ書いてもらってたんよ。人生っていう人とか、
うん、
あと、ね、そうそうそう、はい、あと、何やったっけ、食いしん坊仮面とか、
はいはいはい、
わーっていっぱい全員のサインもらってて、中になんか怖いなと思ってたサインがあって、それ見たら獣神サンダーライガーのサインがあって、俺知らんくてさ、全然、うん、俺やべえやつやと思ってたら、うん、すげえ有名な人やって、ちょっとなんか大事に今も撮ってる、それだけ、うん、それが一番あれかな、貴重貴重なものっていうかレアなものかな、うん、
でもこの話題で一番ビビってはんの聞いてはったらスペルデルフィン突然素性を明かされるっていう仮面かぶって名前もスペルデルフィンやー言うてんのにおかんの同級生やねんって一番びっくりしはんで、これ急に明かされた言うて、なあ
まさか困難に出せるとも思ってもないやろしな、
気をつけよお前、命狙われんで、
まあ、だいぶだいぶ
強い人らやから、うん、まあ、サンダー重心サンダーライガーのね、いやでもアームストロングやわ、
うん、いやなんかあれ言われた、それ言われるとさすがあれやけど、うん、
じゃあやっぱその辺の嗅覚ないよな、
ないね、
なんかこれまだまだもっとえぐいの後ろに控えてんちゃうかみたいな、
うん、
なんかいつもいつもさ大鳥みたいな感じで言うけど、
いやちゃうねん、あのタイミングが毎回分かれへんね、どう言って
なんか別ジャンル、別ジャンルのなんか宝物ないの、
う
ん、
別ジャンル、あ、うん、別ジャンルで言うとあれかな、
自分のほんま一番の宝物、ああ一番自慢できるものやから、
うん、って言ったら釣り竿かな、すげえ大事にしてる一番、
おお、それな、それはなんでな、理由は、
え、誕生日プレゼントをもらって、うん、それをそれで初めてかな40超えたサイズ釣ったの、ブラックバス、今まで散々数釣ってたのに1回も40アップってなくて、
うん、
でもそんなにあれやねんね、その難しいもんじゃないんやで、うん、40アップって、だけど散々100匹200匹300匹っても数えきれんぐらい釣ってきた中で唯一その釣れたのがその新しく誕生日プレゼントもらった釣り竿やったから、うん、すげえ大事に今も使ってる、1回折れたけど直したりとかして今も大事に使ってる、
高いねやっぱ、
それはそれなりにするかな、セットで多分10ちょい、
マジで、
うん、
へえ、
そんなそんねや、えぐ
かな、
え、じゃあ津田さん田中ありますか、
まあ、僕はそんな高価なもんではないですけど、
はい、
やっぱあのジップを自分で記念に作りましたね、あの名前彫ってもらって、
あ、なるほど、
作った日付とか全部入れて使わずに置いてるんですけど、あんまり、一応記念に作りましたね。
何の記念に作ったん？
あ、僕はあの20歳の誕生日の時に作ったやつを今でも家でタバコ吸う時は使ってますね。
なんでそんな一人でロマンチックな全然そんな感じちゃうやん、
あのちゃんとあの素材もなんか惚れる素材のやつ
で、なんでそんなトレンディードラマみたいなこと、
え、作らないですか、
え、彼女からのプレゼントとかじゃないんですか、
いや当時付き合ってて彼女と一緒に買いには行きましたけど自分で買いました、
二
十歳の記念に、あ、いいっす ね、
すごいね、当時付き合ってた彼女の名前とか入ってるんで使えないんですよ、だから、
あ、
今
はすごいね、なんかハードボイルドなことするね
しないんすかねこういうのあんまり、
いや全然考えたこともないわ
俺でも二十歳の記念におじいちゃんに時計買ってもらった、
ね、ああいいですね、
あ、でもさ多分感覚多分田中と二郎似てるんやろな、だ結構この間も言ってた自分の誕生日の、
うん、
なんかあの記念にみたいな、なんかあの電化製品コーター言ってたやんか、
うん、
結構自分へのご褒美多いやん、
ああ多いね多いね、
とか記念日とか、
うん、
大体自分のやつばっかりですね、
ああそう、
はい、
え、辻田さんは、
いや
家族ね、
はい、
家族、はい、家族素晴らしいと思います、
自慢できへんやろ
最悪や
失礼ですね
はい、ということで、今回もたくさんのお便りありがとうございました。番組へのお便りはジロキチ会公式ホームページよりお送りください、よろしくお願いします。それではお時間が迫ってまいりました。今回の MVP はどなたにしましょうって、はい、3の2で目押しババアさん、
もうこれはもう目押しババアにあげよう、さすがに
これはね、うん、やっぱワンちゃんの方やな、
あ、そうね、う
ん、悲しい話、久しぶりにこう、うん、ワンちゃん悲しかったね、うん、はい、ということで今回の MVP は目押し頼みババアありがとう家さんに決定です、ありがとうございます、
おめでとうございます、ありがとうございます。
それではまた次週お会いしましょう、さよなら、
さよなら。